We express love and admiration for President Henry
B. Eyring 長老とクエンティニエル・クック長老、そしてゴンサレス長老に祝福の言葉を述べたいと思います。また兄弟姉妹、世界中の皆さんに、そして皆さんの奉仕と模範に心から感謝します。そしてそれとともに、多くの方々がこの教会の歴史や教義について関心を持っています。そうした疑問を抱く人々の中に、モルモン書を中傷しようとする人々がいます。モルモン書や他の聖文を軽視する人がいることを私は憂慮しています。そのことについて話すにあたり、今日は聖文の証と題してお話しします。ここでは聖文という言葉を聖書と回復の聖文を指すものと定義します。教会員は正確に翻訳されている限り、聖書は神の言葉であり、またモルモン書も神の言葉であると信じています。回復の聖文には教義と誓約と高価な真珠も含まれています。辞書によれば、証という言葉はある事実や出来事の証明あるいは証言と定義されています。証という言葉を神の言葉に当てはめた場合、特別な意味が生じます。聖書には次のような重要な宣言があります。すべての事柄は2人か3人の証人の証言によって確定する。この聖句には、神の教えは2つ以上の聖文の証によって確定することがはっきりと示されています。聖書もモルモン書も共にイエス・キリストを証しするものです。この2つの書は、イエスが神の御子であり、模範として生き、全人類の罪をあがない、十字架の上で亡くなり、よみがえられたことを教えています。両者とも、イエスは世の救い主であると教えています。聖文の証は互いの真実性を立証しています。ある預言者は次のように説明しています。この記録を書き記しているのは、聖書をあなた方に信じさせるためである。またあなた方は聖書を信じるならば、モルモン書も信じるであろう。それぞれの書は互いについて言及し、神が生きておられ、預言者を通じて人に語りかけられることを証明しているのです。モルモン書を愛すれば、聖書を愛するようになります。逆もまたしかりです。回復の聖文は聖書と対立するものではなく、むしろ聖書を補うものです。私たちが聖書を手にしているのは、そのために命を捧げた殉教者のおかげです。聖書は福音と幸福の計画が永遠のものであることを立証しています。モルモン書は10分の1、神殿、安息日、神権などの聖書の教義を回復し、さらに強めています。一人の天使が、モルモン書は聖書の真理を立証すると宣言しました。その天使はまた、今日私たちが手にしている聖書は、預言者や使徒たちが書いたものほど完全ではないと言いました。この天使はまた、モルモン書は聖書から取り去られた分かりやすくて尊い部分を回復するとも言いました。モルモン書は聖書以外に聖文などあるはずがないと主張する人々に警告しています。他に聖書は必要ないと考える人々は、次の神の勧告を考えてください。あなた方は、国民は数多くあることを知らないのか。主であり、あなた方の神である私が全ての人を作ったこと、また私が上は天を治め、下は地を治めていること、そして私の言葉を人の子ら、すなわち地の全ての国民にもたらすことを知らないのか。二つの国民の証が、私が神であること、 一つの国民をもう一つの国民と同じように覚えていることのあなた方への証拠となることを知らないのか。私は一つの国民に語るのと同じ言葉を別の国民にも語る。そして二つの国民の証は合わせられるのである。聖書にあるキリストの物語は、実際は東西両半球で起こった物語です。東半球のベツレヘムでマリアとヨセフが幼子イエスを迎える準備をしていたとき、西半球のニーファイは誕生する、降誕する前のメシアから教えを受けました。主はニーファイに言われました。元気を出しなさい。明日私は世に来る。そして私は聖なる預言者たちの口を通して語ってきたすべてのことを成就することを世の人々に示す。第二の証であるモルモン書を疑う人に対して主はこう警告されました。自分の受けたものを軽々しく扱ったために、あなた方が悔い改めてモルモン書と私が彼らに与えた以前の戒めである聖書を思い起こし、私が記してきたものに従って行動するまで、あなた方は依然としてこの罪の宣告のもとにある。主は他にも回復の聖文をお与えになり、その聖文の言葉も成就するであろうと宣言されました。こうした聖文の証により、偽りの教義はやがて打ち負かされます。このような聖文の証によって聖書の教義は再確認され、一層明確になるのです。回復の聖文はどのように聖書をさらに明確にするのでしょうか。数多くの例が存在しますが、旧約聖書でイザヤはこう言っています。その時あなたは深い地の中から物言い、低い塵の中から言葉を出す。あなたの声は亡霊の声のように力で、あなたの言葉は塵の中からささやくようである。これ以上にモルモン書を的確に描写する言葉はありません。地の中から出て今の人々に向かってささやく書物が他にあるでしょうか。エゼキエルもモルモン書について預言した旧約聖書の預言者です。あなたは一本の木を取り、その上にユダ及びその友であるイスラエルの子孫のためにと書き、また一本の木を取って、その上にヨセフ及びその友であるイスラエルの前科のためにと書け。これはエフライムの木である。あなたはこれを合わせて一つの木となせ。これらはあなたの手で一つになる。現在世界の国々の生徒たちがユダの木である聖書とエフライムの木であるモルモン書を手にしています。彼らの手で一つになっているのです。では新約聖書はどうでしょうか。モルモン書は新約聖書の教えを立証しています。例えばベツレヘムにおける緑子の奇跡的な誕生、山上の水訓、救い主の受けられた激しい苦しみ、さらに復活に関わる教義は聖書よりもモルモン書の中で頻繁に述べられています。パウロはあなた方は聖霊を受けたのかと尋ねますが、返ってきた言葉は、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんというものでした。この教義はもう一つの聖文によって明らかにされています。主の回復の預言者は、私たちは安主による聖霊の賜物が存在することを信じると宣言しています。この大切な賜物が再び神の子らに授けられるようになったのです。パウロは死後の世界に三つの栄光の段階があることについても教えました。日の栄光があり、月の栄光があり、星の栄光がある。来世の栄光に関するこの教えも もう一つの聖文によってさらに明確にされています。主は言われました。太陽の栄光が一つであるように、日の境の世界の栄光は一つである。また月の栄光が一つであるように、月の境の世界の栄光は一つである。また諸々の星の栄光が一つであるように、星の境の世界の栄光は一つである。これらのうち最高の場所である日の境の王国は、その王国の律法を守る人々のために用意されています。キリストの律法によって清められない者は、別の王国、すなわち月の境の王国か星の境の王国を受け継がなければならない。日の境の王国の律法に従えない者は、日の境の栄光に耐えられないからである。この3つの栄光は来世のことを述べています。つまり人は不死不滅の存在であるということです。不死不滅という賜物はキリストの贖いによって現実のものとなりました。贖いを意味するアトーンメントという単語は、英語の禁定訳新約聖書では一箇所で使われているだけですが、英語のモルモン書には39箇所で使われているのです。ヨハネは黙示録にこう記しています。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきた。一人の特別な御使いがモルモン書に関する責任の鍵を持っていました。それが天使モロナイです。これらは回復の聖文によって明らかにされた聖書の教義のほんの数例でしかありません。死者のバプテスマの教義についてのパウロの知識はほんのわずかだけ新約聖書に記されています。
Ponder these everlasting truths that he proclaimed.
モルモン書に記された次の真理を深く考えてください。見よ、私は神の子イエス・キリストである。私は天地とその中にある万物を創造した。私は初めから父と共にいた。私の来臨に関する聖文は成就している。私は世の光である。主はこう続けられました。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って私のもとに来る者に、私は火と聖霊によってバプテスマを授けよう。私は世に贖いをもたらし、世の人々を罪から救うために世に来た。それゆえ悔い改めて幼子のように私のもとに来る者を、私は誰でも受け入れよう。神の王国はこのようなものの国である。私は自分の命を捨て再びそれを得た。それゆえ悔い改め私のもとに来て救われなさい。このような言葉で主はご自分の使命と私たちに対する期待を要約されたのです。主は身元に戻ってきた私たちを栄光のうちにご自分の愛の腕に抱きたいと願っておられるのです。私は聖文の証に心から感謝しています。私はこれまで主の教えを生活に取り入れる人にもたらされる大きな変化を見てきました。そのような変化が永遠の命の祝福につながっていくのです。神は生きておられます。イエスはキリストです。主の福音はこの末日に回復されました。ゴードン・B・ヒンクレ大官長は現代の主の預言者です。以上のことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。